長と語ろう。今日のお客様は自治会連合会副会長、朝日町自治会長の長谷忠さんです。時代に合わせ様々な組織の在り方も変化してきていますが、各自治会の活動の内容も変わってきているのではないでしょうか。そこで今回は、市長と自治会における男女の役割分担をテーマに語り合っていただきます。
長谷さん、こんにちは。
はい、こんにちは。
まずはじめにですね、長谷さんは朝日町の自治会長さんでいらっしゃいますが、これまでの経歴といいますか、プロフィールを簡単に教えていただけますか。
数年前まで平平凡凡とサラリーマンと勤めまして、サラリーマン卒業して悠々自適な生活をしようと思っていましたら、友人に自治会の役員がおりまして、次の自治会長を決めるのに会計をやってくださいとお願いされまして、はい、会計ならまあなんとか自分もサラリーマン時代やった、得意な分野だからいいですよと、地域貢献のためにとやったのが始まりでした。はい、はい、
それで人柄を、まあ、朝日町の皆さんに認められて、次は自治会の副会長をやられて、そしてまた自治会のですね、情報通信の機器の整備補助金なんかを使って、朝日町の自治会の IT 化を随分進めてくださったというふうに伺っています。
はい。はい、
で、令和2年から2期会長を務めということですよね。はい、朝日町の自治会では普段どのような活動をされていらっしゃるんですか？
普段は、親睦の会とか、
はい、
まあ、役員会で行事を決めて、
はい、
まあ、夏祭り、例祭、それから敬老の慶祝事業とか、まあ、こういった活動が、メインになります。
そうです
ね。で、一昨年より、はい、年前ですか、
はい、
リバーフレンドシップの協定、結びまして、はい、これの、草刈り、年2回行うような形で、ありがたいですね。草を刈って、見栄えの良くなるような、まあ、朝日町としましては春にお花見ができるような状態に持っていこうということで、皆さんに協力していただいております。
そうですね。はい、自治会活動をする中でですね、まあ、様々な意見だとか、それからご提案があるかと思いますけれども、その意見や提案というのもですね、時代とともにこう変化しているっていうか、そんなことを感じられることはありますか？
以前は、
はい、
当初みたいに、
はい、
公民館のポストに入れてあるのが年に1日あるだけだったんですけど、はい、このところとにかくオープン化ということで、自治会のシステムのオンライン化、 DX 化ということで、はい、今年6月にホームページ立ち上げまして、
はい
はい、そちらで情報開示ということで、進めております。そこには自治会情報、こういう総会があって決算はこうでした、今年の予算こうですというと、行事予定とかそういったものもオープンにしてやっております。それと、まあ、今年は大祭り、島田大祭ありましたんで、
はい
はい、朝日町はお休みを作るのが、
ね、
はい、一つの一大イベントで、はい、まあ、ここも前回よりお旅所蔵へ保存会と、技術を継承していこうという、形で始めたものなんです。
それは素晴らしいですね。でも、はい、
ただ皆さん技術持った方が高齢化してきたと、
はい
はい、今までは言い伝え、俺たちはこうやってきたんだって、その場合言ってやると非常に効率が悪いということで、記憶よりも記録ということで、自治会の中の文化広報部、はい、まあ、こういった方に写真とか動画を撮っていただいて残していくと、それを今度はマニュアル化しようという計画で、今年もお旅所を立てさせていただきました。
なるほどね。それにですね、こう例えば昔はですね、町内の体育大会みたいなこと、運動会ですよね、
運動会です、
やってたりしてましたけど、今どこの自治会もそれをやろうとすると、出席者を集めることからが大変になって、楽しみじゃなくなっちゃったよっていうようなお声も聞きます。
それが、ね、苦痛になってきてるっていうのがちょっと一つ問題なんです。ただし、昔は球技大会っていうので、
はい、
ゲートボール、あるいはグランドゴルフっていう大会をやってたんですけども、
はい、
天候に左右されると、非常に行事組んで、また予備日設けてというのは、時間の取りにくいということで、数年前から、輪投げ大会にして、
室内でできますね。
室内でできる、体育館でできると、うん、そういったふうにしたら、あの幼児から、まあ、お年寄りまで、130人ぐらいの町内の、は
い、
集まりまして、それでやはり和気あいあいとできる、まあ、はい、楽しみもまたそういうのも、はい、あの一つじゃないかなということでね、
は
い、
そうですね。朝日町は自治会の世帯数が大変多くて、はい、伺いましたら現在105隣組があると。
そうです。はい。
で、世帯数で1470世帯というふうに伺いました。これは大きな所帯だなと思います。こうした中で、例えば隣組の回覧板回すなんていうのもですね、これまではまあ、一巡するのに、あの、例えばそこの中に予定していたスケジュールが過ぎちゃった頃に回覧板が届いたりですね、いろんな問題がありました。若い人たちはどうでしょうか。
今年ある若い組長様が、はい、うちの組はできる人は LINE でやりたいと、
はい、
はい、あのその組の人の同意取って、まあ、昔のできない方、スマホ持ってない方、お年寄りの方は従来通り回覧で回しますよというような一つの提案いただきまして、あ、それはぜひいいことだからやってくださいということで、はい、それとまた、自主防災の関係で各校に市の情報を伝達すると、私たちが連絡を受けたときにどうやって各校まで伝えるかというのは非常に大きなテーマになってますんで、はい、こちらと合わせて隣組の伝達網というのをこれから整備していこうと、まあ、それにはあの若い人はほとんど LINE でやってますんで、 LINE ワークスの、活用をちょっと考えていきたいなとは思ってるんです。 それでいろいろ試しにやってみてと、もう一つは、
はい、
朝日町は、公民館が、
はい、
築37年になりました、
はい、
まあ、鉄骨造りですから、まあ、耐用年数もちょっとに迎えるということで、朝日町にとってはやっぱり大きな、資源でを投入しなきゃいけないということで、こちらと、まあ、今景気がこんな状況ですから、はい、その時に皆さんに負担をかけないで、なるべく負担をかけないで、公民館新しいものに変えていこうというところで、それじゃあ何を我慢すればいいかというところの、これから来年に向けて検討していこうかなとは思ってます。
なるほどね、はい、いやでもあのいろんなことに挑戦されているってことがよくわかりました。あのいよいよさて今日の本題なんですけれども、はい、朝日町の自治会さんはですね、今年度女性役員登用のですね、市の補助金制度を活用されたそうですね、はい、あの役員に女性が増えたことで何か気づきがあったというようなことありますか。
特別意識して女性をということはしなかったんですけど、もともと自治会とか町内会の活動って昔の婦人会から、
はい、
いろんな活動場面が変わってきまして、子ども会の役員さん、
はい、
それとか中学の父母会、これは女性の方がほとんど出てるんですよね、
はい、
で皆さん活躍されてるんですよね、ただそういった人たちが意見を言う場を提供すればいいんじゃないかなと、述べやすいように、はい、もっとこういうことしてほしいとか、自治会に対してと要望を、はい、受け入れる、まあ、こういう体制が必要かなと思いまして、
はい、
あのそういう方たちに、まあ、なるだけお話しするような形で、例えば健康サロンとか、それからお菓子屋朝日ちゃん
っていうの、
はい、っていうあの駄菓子屋さん始めたんですけど、コロナでちょっとあの中断してるんですけど、はい、そしたら今度は今そのお菓子屋朝日ちゃんやってる方は、今年コロナでまたできなかったんで、今度は、LINE の若いお母様方の間で、不用品の交換会をやろうということで、この間9月10日から立ち上げまして、まあ、自治会の広報誌にも載せて、それでなかなか、学校の何歳の、50センチの、体育館欲しいとかっていう要望と、から余ってますとかという、こういう交換会が始まったというところあります。
いいですね。
それでお菓子屋さんやった時には、
はい、
昔からあのお年寄りの方で気楽会の方たちも、はい、おばあさん方も 手伝って販売員をやってくれまして、孫が買い物来るような形で、はい、これいくらだよって、あなた100円までね、あとはいくらだよという形ですごくお手伝いいただいて、すごく新しいそういう世代間のコミュニケーションできたなというような気もします。
そうですね。いや、私今お話伺っててね、いろんな自治会がいろんな取り組みをしてるんですよね。その情報の共有の中でね、うちも同じことできるんじゃないかなとか、あ、その取り組みはいいな、参考にしたいなっていうようなことが、こう広がっていくといいなと思いますね。
お菓子屋さんの件についても、向島さんがやられたと、参考にして、朝日町も立ち上げてみようということで始めた、ですけど、その人たちもそれぞれで工夫されて、またそういう交換会というような形を作られてきたんで、まあ応援しようかなと思ってます。
そうですね。はい、まあ市民の皆さんがですね、自分たちの地域でやりたいことがあるって、そういうふうに声を上げてくださることが本当に嬉しいことだと思います。はい、
公民館の利用についても、島トレがもう何年目かな、3年目なのかな、これも一切自治会からの補助なしで、もう毎週水曜日集まってやりましょうということで、大体もう固定で30人から40人の方が集まって体操をやってます。
そうですか。ところでですね、朝日町は三役が5人いらして、そのうちの2人が女性だっていうふうに伺ったんですけども、その5人のうち2人女性が入ったことで、こう女性からの視点で考え方が変わったとか、こんなことができるようになったとかいうようなことありますか？
視点からっていうよりも、まあ普通に、まあそういう積極的な女性が副会長、昨年からやっていただいてますけども、そんな意識なしに、その私も負けずに頑張ってやるんで、とにかく女性だからということではなしに、自分はこういった社会貢献の一環としてやってるんだと、そういう意識ですよね。それを非常に感じます。からもう一方、今年会計の役をやっていただいてるんですけど、朝日町はまあ1470世帯という大きい規模で、まあ予算規模が1600万ぐらい、それでまあ公民館積み立て準備金というのがまあ5000万あります、非常に大きい会計を任されているということで、そういう資金管理で、本当にきめ細かな点を注意して会計処理やっていただいております。
まあ、今ですね、長谷さんのお話からは、まあ、性別による役割分担とか女性が入ったからどうこうではなくて、自然とこう活動している人たちを集めてきた中で、男性も女性も入っているのが一番なんだよというふうなお話を伺ったと思います。で、まあ男性だから女性だからっていうんではなくてですね、まあ自治会活動に参加しやすくなる機会だとか、環境だとか、こういったのを作っていくってことが肝心だっていうことでしょうかね。
そうですね。やっぱりそこですね、参加しやすくする、何かの機会があればと、あそこ行きにくい、あの会議は出にくいじゃなしに、行ってみて私も一言言ってみようっていう環境できればね、いいかなとは思ってます。
そうですね。いや、私今日お話伺っていて、例えば普通のというか多くの自治会がですね、回覧板をで連絡も回して、そして急ぎの時、緊急の時は電話連絡も回してるんですね。でも今電話連絡してもですね、お留守のところは多いですし、なかなかつながらなくて、緊急ですぐ連絡したいんだけど、それでも丸一日かかったり翌日になったりしてしまうっていうことがある中、LINE でありますとかね、それからメール、使える人と使えない人と、こう2本立てでやっていくっていうのはいいことですね。
そうですね。今のこの時点ではそうするしかないんですけどね。とにかく今できることを工夫して、費用がかからないでということを目指してやっております。
今日はいろいろと朝日町自治会の取り組みの様子、そしてまた新たな挑戦といいますかね、お考えを聞かせていただきました。本当にありがとうございました。
どうもこちら
ありがとうございます。
今日は自治会連合会副会長、朝日町自治会長の長谷忠さんをゲストにお招きして、染谷市長と自治会における男女の役割分担 をテーマに語り合っていただきました。市長と語ろう。次回もお楽しみに。